ご理解第61節神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ、おくのぞ。信心しておかげを受けたら神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。信心生活とは神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から神様に使われる信心を目指せ。神様を中心にしての生活と、神様中心の奉仕の生活と師匠はおっしゃっておられます。また神様を使う信心から神様に使われる信心を目指せと。ではその神様に使われる信心とか神様を中心に奉仕すると、まあいわゆる抽象的なお言葉ですね。では神様中心の奉仕の生活とは具体的にはどういうことなのか、また神様に使われる信心、神様を使う信心から、まあ、神様を使う信心というのは比較的わかりやすいですね。いわゆる私どもの願い事を聞いていただきたいと、いわば神様を便利屋のように使うと表現されますね。神様はああしてください、これをしてください、ここが壊れていますからここを修理してください、またはちょっとこれが足りませんからちょっと買い物に行ってきてこれを買ってきてください、どこそこにいわばこの要件を届けてくださいといったような、いわば私どもの都合に応じて神様を使おうという、自分中心の神様を使うという、まさに便利屋のように使うという、一方この神様に使われる信心ということになると、具体的にどういうことが神様に使われる信心なのか、まあパッと言われてパッと答えが出てきませんね。神様に使われる信心、一体どういう、何をすればいいのだ、神様は私に何を願っておられるのだということになりましょうね。そこに今日のそれこそ教祖様のご理解のが答えがあるのではないでしょうかね。神が教えたことを違わぬように人に伝える、それが、そして誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞとおっしゃっておられます。いわば神様が願っておられる、それは神様が私どもを使おうとしておられる、それはどういうふうに使おうとしておられるのか、金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えてと、まずここのところではないでしょうかね。まず神様に使われる信心というのは、金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝える、これは金光大臣教祖様のことですけれども、もしこれが私どもが師匠のもとで大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただいているものとしては、これは師匠大坪宗一郎氏が教えられたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせる、誠の助かりを与える いただいてもらう、それが神へのお礼ぞということになるのではないでしょうかね。ですから神様が私どもに願われること、神様が私どもを使おうとしておられること、それは習ったこと、教えられたこと、金光大臣が教えられたこと、あるいは師匠大坪宗一郎氏が教えられたことを違わぬように人に伝えるということではなかろうかと思いますね。神に使われる信心という、その使われるということは教えを違わぬように人に伝えるということが、その具体的な一つであろうと思いますね。まあ他にもいろいろあるとは思いますけれども、今日いただきますのは、その神様の教えを間違えないように人に伝えていく、それが神様に使われるということの一つでもあろうということですね。なるほど、他にも神様に使われるということは、いろんな使われ方もあると思います。もちろんいわゆる悪人として使われるという使われ方もありますね。役者さんがおられます。まあ役者さん、その人自体が別に悪人でもなければ善人でもないわけですけれども、その役柄として、例えばテレビドラマ、映画なら映画、テレビならテレビ、それぞれのドラマがあります。その役柄として悪人役を演じられたり、善人役を演じられたり、それこそヒーローですかの役であったり、まあ切られ役という方もおられますね。まあ今はチャンバラはあんまりありませんけれども、昔の時代劇で言えば切られ役というような方もおられたようですね。切られ役、切られ方がうまい、名切られ役だと。まあ主人公にはなれないけれども、そういう役もあるわけですね。私どもの人間としても、人が育つそのことのためには、いわゆる悪口を言う役前の人もおられるわけです。人に意地悪をするという、そういう役を演じている人もおられるわけです。その人本人の本質がそうであるかどうかは分かりません。別物ですね。ただその場においてその人が私に意地悪なことを言う、あるいは意地悪なことをする、そういう役柄としてその役を神様から与えられ、その役を演じておられるということもありましょうね。まあできることなら、そういう、まあ何と言いましょうかね、意地悪をする役であったり、そのいじめっ子の役であったり、まあいわゆる嫌われ役ですね。嫌われ役をする人もおられますけれども、できることなら嫌われ役より主人公というのでしょうか、善人の役を神様からいただきたいものではありますね。しかしまあ中にはその善人ばかり、いい人ばっかりでは心が育ちません。私どもの周辺に、それこそ私どもが心が小さい、心が汚れているということを気づかせるために配置された、その役割を与えられた人々もおられるわけですからね。そういう矢場汚れ役というのでしょうか、切られ役であったり、いじめ役であったりという人がおられるおかげで、私どもの心の未熟さ、汚さ、浅ましさ、なんとも欲深い私であるとか、私利私欲の私であるとかいうものを気づかせていただくわけですからね。 そういう役柄の人もやはりそれが役柄であると分かってみれば大切にさせていただかねばならないし、お礼を申させていただかねばならないことにもなってまいりますね。そういう何と言いましょうか、間違いのないところの、あの人は悪人だ、この人が悪いんだということを伝えてしまったのでは、これは本当のことを伝えているということにはなりませんね。間違えてしまっている、その人はただ今その時において、その時代において、あるいは今現世に生まれてきた人として悪役を演じることとして、まあ使わしめられておられるのかもしれませんね。その向こうには神様がおられるというわけです。神様のご演出であるわけです。その神様の台本があったり、ご演出があったり、それをもとに、その例えばある方が悪役を演じておられるというに過ぎない。問題は、大切なことは、私どもの私の心を育てようという神様の働きだということなのですね。そういうことをそれこそ違わぬように伝えていくということが、また神様に使われるということにつながるのではないでしょうかね。いよいよ本当なことを本当なこととして伝えさせていただくということが、神様に使われるということの意味合いの一つでもあろうと思いますね。これはすなわち愛楽理念を伝えるということにもなりましょうね。愛楽理念を伝えさせていただくということが、神様から使われるということの一つだということなのですね。そしてその違わぬように伝えるということが、今日は大変響いてきたのですけれども、師匠が教えられたことを違わぬように伝える、まあどうすればいいのか、私どもが私どもの頭で考えて、いわば自分がいただいたことを伝えるということもありましょうけれども、中にはいただき違いというものがなきにしもあらずですね。なるほど、愛楽協会で修行された先生方は同じようなことを言われる。まあ学院などに行きますと、愛楽の修行生の方は同じようなことを言われる。まあ同じことを言われる。例えば、どれの心だ、成り行きを大切にだ、といったようなことであるわけですけれども、そのもう一歩踏み込んでみると、成り行きを大切にする。というその大切にする仕方が、実は千差万別というのでしょうか、その先生によって違いが出てくる。あ、この先生は、あ、ここをこういうふうに大切にするのか、あ、この先生はここをこういういただき方をするのか、厳密に見てみると違いますね。それこそ何ですか、例えば修行生部屋があります。今からお披露前でご記念の時間です、一時のご記念だ。それで修行生部屋の前を通ってお披露前に出る。その途中で、その修行生部屋でちょうどまあお昼時間といいましょうかね、お昼休みをしていて、コーヒーでも飲んでおられた。そして、どうぞ先生、コーヒーをいっぱい飲んでから行かれたらどうですかと誘われた。さあ、ところがそこでコーヒーを飲んでおったのでは、一時のご記念に間に合わないといたしましょうか。しかし、まあそこでコーヒーを飲んでおられる人たちは、まあご記念は、まあ一時のご記念はまあどうでもいいというわけではないけれども、それほど 大切だとは思っておられない方たちも中にはおられるわけです。ですから、まあちょっと遅れてでもいいじゃないですかと言って誘われる。さあこれをどういただくかですね。ある先生は、あ、これは成り行きだからちょっとコーヒーをいっぱいもらってそして行こうという方もおられれば、いや私はちゃんとお昼前に行くのがまず第一だから、コーヒーはそのご記念が終わってからでも後でもいただきます、今はとにかくお昼前へ直行いたしますという先生もおられましょう。まあ成り行きを大切にするということはどちらだろうかと、まあ迷うことがありますね。誘われたのだからコーヒーをいただいてから行くのが成り行きだろうか、いやお昼前行くのがまず第一だから、これはこの成り行きは断ってでもお昼前へ出るのが良いのだろうかと思ったりいたします。いわゆる成り行きの選択ということになってくるわけですけれども、そこに至った時にはその先生の心根といいますかね、心がけによっていただき方が違ってまいります。なるほど、表面上っ面といいましょうかは成り行きを大切にという言葉を使います、言います、伝えます。けれどもその内容を伝えるということにおいては、その先生のまあやっぱり心がけといいましょうかね、によっていただき方が違ってまいります。その具体的な例までいくと、どちらをいただく、どちらを成り行きを選択するのかという先生のまあこれは何でしょうかね、個性というものがやっぱり出てくるのでしょうね。まあどちらが本当かというと、私はやっぱりお披露目に直行するという方が本当だと思いますね。まず成り行きを大切にするということの主眼は神様に喜んでいただく、神様のお心にかなう選択をさせていただくということが根底になからねばなりませんね。ですから押し売りが来たからそれを買わせてもらおうというのが成り行きを尊ぶことなのか、押し売りが来たけれどもこれは断ろうというのが成り行きを大切にすることなのか、どちらも大切にしていることには違いないけれども、これはやはりどちらの方が神様により喜んでいただけれるだろうかということに焦点を当てての判断基準というものをしていかねばなりませんね。ある時などは私がそれこそパソコンを買いに福岡まで行きました、博多ですね、そしたらうちで働きませんかと誘われました。その時にとっさにその時はありませんから断りました。いえ、できませんと。そして家に帰ってきてよくよく考えてみて、あれが成り行きだったのだろうか、働きませんかと言われたからそれなら働かせてくださいというのが成り行きだったのだろうかと迷ったことがありました。それでその後数日してでしょうかね、愛楽にお参りに行きました。そして師匠のもとにお届けをさせていただきました。実はこういうことでしたけれども、その時は断ってしまいました。いわば成り行きのいただき違い、いただきミスをしたのでしょうかというお尋ねをいたしました。そこで師匠が、それは惜しかったね、働きに行けばよかったね、そこで勤めるのが本当だったねとは言われませんでした。その時とっさにそう出たならばそれでよいとおっしゃってくださいました。まあこれはどちらが本当だったのか、私を心を収めるために、助けるためにそう言ってくださったのかもしれません。それは真意は分かりません。 わかりませんけれども、その時に師匠が答えてお届けして、そのご理解くださったことは、そのとっさにそれがもし断るがとっさに出てきたのならば、もうそれはそれでよいと、後からうじうじ考えて、ああ、あっちの方が良かったのだろうか、こうすることだったのだろうかと考えるには及ばないということでした。ですから成り行きのいただき方というものも、まあ中には、あ、それなら勤めましょうという人もおられましょうし、いや、今はそれこそ勤める段階ではないと、まあ家のこともありましたし、教会のこともやはりお参りのこともありましたからね、まあいろいろなことがありましたからお断りしましたけれども、それはそれでよいという師匠のご理解でした。そういうふうにさまざまなことがあります。これはどちらだろうかと迷うようなことがあります。そして師匠が改めて迷うことがある、実際に成り行きを大切にしようとすると A だろうか B だろうかと迷うことがある、その時には参ってきなさい、ここでそれこそ、まあ、白黒決着をつけよう、まあ、教えてあげようということでしたね。だから迷うことがあったら迷ってき、その参ってきなさい、お尋ねに来なさいということでした。まあ、師匠には明確な指針というものが終わりになったのだろうと思いますね。またあるいは神様にお伺いなさって答えてくださったのかもしれません。というような、いわば違わぬように人に伝えるということが、これが一つの御用であり、神様に使われるということになるのではなかろうかと思いますね。師匠が教えてくださったことをより多くの人に伝えさせていただく、伝えようとする、それがまた神様から使われるということになるのではないでしょうかね。その一環として、いわゆる愛楽次元活動というものがあるわけですね。師匠が教えられたことを世の人々に伝える、そしてそこに間違いないぞといったような神様の手応えというのでしょうかね、神様のお働きがそこにある、裏付けとしてのお働きがそこにあるわけですね。それでもって神様、師匠が教えてくださったこと、それを伝えるということが間違いのない神様の願いの現れた、神様からお使い回しをいただいているということだということの確信もまた持てれるようになるのではないでしょうかね。とにかく今日いただきますところの神様に使われる信心ということは、師匠が教えてくださったことを違わぬように人に伝えていくということだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。